今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の2章12節から23節までです。マタイによる福音書2章12節から23節、はじめに18節までをお読みいたします。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。彼らが帰っていった時、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。その後ヘロデは博士たちに騙されたことがわかると非常に怒って、人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。ラマで声がする、泣き、そして叫ぶ、嘆き叫ぶ声、ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ。子らがもういないからだ。アメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、あなたを恐れ敬うためにはあなたはとことんまで御言葉でもって導き守り、そしてあらゆる悪しきものから守ってくださる主。しかし鉄面皮で首筋の硬いものに対してはとことん災いがつきまとい、そしてそれを断じて負けないとするならば、いかに恐ろしいことが起こるでしょうか。主よ、ただあなたの御言葉に聞き従うこと、守りを行うこと、柔軟な心でもってあなたに聞くということがいかに幸いか、今日あなたがこの箇所から示してくださることを感謝いたします。どうか語るしもべの唇を清め整え、預かる一人一人の耳を清め整え、いずれも通りよくし、天から流れ滴るこの命の泉を今日も豊かに汲み尽くすことができますように、どうか導いてください。すべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。このマタイの福音書の中においては、ね、予言の言葉がいくつか引用されております。ね、マタイの福音書はもともとヘブライ語で書かれており、そして、ね、ユダヤ人たちに対しては非常に分かりやすく、ね、ヘブライ思考で記されております。で、この東方の博士たちについては、ね、この2章の前半の方で見ました。東方の博士たちは預言者の預言されていた、預言者ミカによって預言されていたあのベツレヘムの地、そこからユダヤ人の王がお生まれになる、そのことを、ね、実際に聞いて出かけました。預言者ミカがせっかくユダヤ人に向けて預言したその言葉は、皮肉にも、ね、異邦人たちが聞いて行って、そしてその預言者の受ける幸い、預言の言葉に聞き従うことの幸い、それを、ね、皮肉にも東方のマゴスたち、博士たちがそれを享受して、そしてヘロデ宮殿、ね、エルサレムの王宮にいた人たちは誰一人行動に移さないで、誰一人その幸いに預かることはありませんでした。 それから、東方の博士たち、このヘロデは実は、ね、騙していたことに、ね、まあ、気づいていなかったんでしょう。でそれで、ね、まあ、ヘロデたち、ヘロデとその宮殿の人たちは、まあ、これから、ね、博士たち、あなたがどうか調べてほしい。でそれで調べたらすぐに戻ってきて、私たちに報告してほしい。私も行って拝むから、ね、ヘロデは博士たちを騙して、ね、行って拝むからって言って博士たちを使わせたんですけども、ね、ヘロデは何のために博士たちを使わせたか、言って拝むためじゃないんですね。口先では言って拝むからと言ってはいても、でも心の中ではそうではない、ね、言って殺すために、ね、この博士たちを使わせたんですけども、でも神様は騙すことはできません、ね、神様は博士たちに夢で、ね、ヘロデのところに戻るなという戒めを、ね、この12節でしております。でそれで博士たちは、彼は自分の国に帰って、別の道から自分の国に帰っていきました。こうしてヘロデの企み、ね、それはまず博士たちに告げ知らされて、博士たちはもうこの偽礼拝者、ね、口先では、ね、神様を礼拝します、恐れを敬うと言っていても、心の中ではそうではないものを、ね、回避させました。イエスキリスト、ね、ヘロデ王は、ね、もう赤ちゃんのまま、ね、赤ちゃんの王様、まだ赤ちゃんである殺しやすいうちに殺しておこうと企ったんですね。赤子の、ね、首をひねるのは簡単だと思われるかもしれません、ね、どうして神様はこのイエスを赤ちゃんとしてお生まれさせたのか。もし、ね、マリアが誤って赤ちゃんを落として、でそれで打ち所が悪かったら、ね、死んでしまうんじゃないかと、そういう心配を人はするかもしれませんけど、あいにく赤ちゃんといえども神様の守りがあるからには必ず守られるんです、ね、王様がこの赤ちゃん一人を、ね、軍隊を使わせて殺そうとしたとしても、神様はその赤ちゃん一人を守るんですね。そして逆にその王様とその軍隊たちの方を、ね、滅ぼすことは、これは神様にはいとも簡単におできになります。人は思いますね。この王様、ヘロデがこんな企みをした時点でもう神様がもうそれをすぐに暴いて、すぐにこのヘロデそんな悪い企みを、ね、したものを、ね、この預言者の言葉に逆らった時点でもう何とかしてしまえばよかったのに、ね、人は思うかもしれません。いや、神様はそんなにですね、すぐにその人を処罰するということはしません。もう、神様はその人に、ね、立ち返るための、ね、余裕を持たせます。立ち返らせるための時間的な、ね、その憐れみの時間を与えられます、ね、ヘロデもう博士たちに騙して、そしてこの赤ちゃんを殺そうとした、ね、その時点で裁かれなかったのはヘロデ、またその、ね、側近たちにまだ悔い改めの余地を残すためなんですね。人はもうすぐに結果を、ね、求めたがります、ね、すぐに、ね、あの人がどうかなればいいのに、ね、すぐにお金がもうバンと与えられてしまえばよいのに、ね、人は思うんですけども、なぜか、ね、神様は、そうはなさらないんですね。お金がバンと与えられるよりも何か、ね、その欲しいものがあった時、ね、その欲しいものが、ね、なんか特別キャンペーンで1万円引きで、その1万円引きで買うことができた、ハレルヤイエス様、ね、そういう感じでですね、もう1億円ぐらいバンと与えるよりも、なんかそういうふうにですね、人を徐々に徐々に鍛えるためにと言いますか、もうこれ本当に神様のさじ加減としか言いようがないんですね。神様は、ね、一気に突然人の願いを叶えるというよりも、悪人たちが立ち返ることを待つために、愛憐れみ許しのために、あるいは、ね、その人が本当に信仰が鍛えられて本当に主により頼むということを、それをもっともっと学ばせるために、このように人の目には遅いと見えるようなやり方で神様は、ね、導かれます。まだこの時点でヘロデ、ね、固くなな心、ね、もう鉄面皮のような心、ね、ついこの間イザヤ書の48章で見ましたね。もうあなた方の、首筋は鉄の剣、あなたの額は青銅の額、もういくら御言葉の定しがワーンってきても カーンって跳ね返して、もう全く見事を聞かないような、また、ね、せっかく教えさとしをバーって言っても、でも首筋がカーンって跳ね返って、もういや私は絶対この道を行くんだ、ね、そういう絶対道筋を曲げないようなものは、もっともっと、ね、災いが起きて、もっと、ね、打ち叩かれがひどくなって、もう ですから本当にすぐに悔い改めて、もう御言葉の悟しが来たらすぐに行いを改めて、もう方向転換して悔い改める、これが一番幸いだ、ね、イザヤ書の方で学びました。本当に私たちはすぐにもう固くなさを捨てて、でそれで悟しが来たならばすぐに道を改める、これが最も幸いだ、ね、けれども御言葉を、ね、聞く人は、聞く人こそ、ね、マリアのように、ね、あなたのお言葉通り好みになりますように、これが最も幸せの近道だということを、ね、もう遺言書からも、またクリスマスメッセージからも、もう何度も何度も語られておりますね。固くなを捨て去って、柔らかな、ね、御言葉に対しては本当にすぐに聞き従うアーメンの心こそが幸いだということを、もうイザヤ書公開説教からも、またクリスマスメッセージからも、もうここ最近ずっと語られております。本当に聞き従う心は幸いですけれども、けれどもこのヘロデ、このクリスマスの後のこのヘロデの、箇所は非常に、ね、まあ、それは恐ろしいものがあります。博士たちは預言者ミカの言葉の幸いの預言聞き従って、その預言者から受ける幸いを勝ち得ました。けれどもヘロデたちおよびこのユダヤ人たちの、ね、王宮にいる人たちは一切その預言の幸いに預かることはできませんでした。むしろこの、ね、ユダヤ人たち、このヘロデの王宮とその、ね、そこにいる人々が別の予言の成就に用いられてしまいました、ね、別の予言、それは、この18節のところですね、これ予言者エレミアを通して言われたことです。ラマで声がする、泣き、そして嘆き叫ぶ声、ラケルがそのコラのために泣いている、ラケルは慰められることを拒んだ、コラがもういないからだ。で、ラケル、は、ね、ベツレヘムエフラテのその方面の、ね、どこかに、埋められました、ね、このラケルの子たち、このベツレヘム近辺に住む子供たちが虐殺されるということを、ね、エレミアは予言しました。そのことの成就を、ね、なんとこのエルサレムの王宮にいた人たちおよびヘロデはその予言を成就させてしまいました。固くなな心、鉄面皮の、ね、頭、もう固くなに預言者の言葉、ね、預言者ミカベツレヘムに生まれるというその言葉を聞いても、ね、それを無視するどころか、いや無視するどころか、その王を殺してしまおう、ね、御言葉に反逆するもの、ね、御言葉がこういうふうに言ってる、あじゃあまだ赤ちゃんのうちに殺してしまえというですね、そういうものはね、カヤさん決してそのものの、ね、企みを成就させないんですね。ヘロデオは心密かに誰も言わずに、ね、博士には私は礼拝者です、そういうふうに心の、ね、そこで企んで口先で口走ったかもしれなくても、神さんは騙せません。カヤさんはその鉄面皮の額に対してはもう、ね、相手が鉄面皮であるならばもうダイヤモンドヘッドの預言者でもってもうガンって打ち砕いて、それで粉々にその聖堂の額を砕かれ、首、ね、鉄の剣の首筋を砕かれます、ね、本当に私たちは鉄面皮であること、固くなな心、これはやめるべきですね。本当にアーメンが必要なんです、ね、口先で言葉を、ね、もう繰り返す、心なしでただ口先で繰り返す言葉、これはもうやめにして、本当にアーメン、聞き従う心、ね、主の御言葉に従順する心、これこそが神さんが喜ばれる、ね、心です。どんな生贄よりも、ね、主の言葉に聞き従うこと、ね、これはお羊の脂肪にも勝る生贄です、ね、聞き従わないことは占いの罪、偶像礼拝の罪だ、サムエルは言いました。本当に聞き従う心、言葉、ね、それがこのアーメンの言葉、それこそが本当に幸いなもとです。で、 のヘロデ、16節見ますと、ね、そのうちヘロデは博士たちに、騙されたことがわかると、まあ、これ、まあ、騙したのは博士たちじゃなくてヘロデの方ですね、すると非常に怒って人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。もうヘロデはこのようなことをしてしまいました。ヘロデもう本気でね、もう預言者の言葉を信じていたからこそ、また博士たちの言葉、ね、ユダヤ人の王が生まれたという言葉を本気で信じたからこそこんなね、大掛かりな暴挙に出たわけですね。もし信じていなかったらほっといたはずですけれども、わざわざ軍隊を使わせてこんな、ね、2歳以下の男の子、この近辺の男の子、ベツレヘムの全部殺させたとなると本気で信じていたんです。預言者の言葉も、ねね、一方では信じていた、ね、ユダヤ人の王がベツレヘムから生まれということは信じていて、で、ね、あ、じゃあ、ね、殺してしまい、そしたら、ね、自分は神の言葉を、ね、上回ったもの、ね、神よりも偉いものになれるんだ、そういうふうに思ったんでしょう。いや、神さんは上回ることは人にはできないんです。御言葉が与えられたらもうそれに、ね、従順服従すること、これ以外に幸せの道はないんです、ね、その御言葉が与えられても、いや私はでもこの道に行くんだとする、ね、そういうふうに貫くとするならば、もう粉々に砕かれてしまう以外にはありえないんです。だから私たちは御言葉が与えられたならば、もうそれにアーメンと言って服従して、その通り守りを行う、これ以外には幸いはないんです。ヘロデはせっかく与えられていたこの憐れみの期間、神様を上回ったことをして、この2歳以下の男の子を殺してしまえば、もうね、このユダヤ人の王はいない、ね、そういうふうに思った。で、それで軍隊を使わせて、もう赤ちゃんたちを殺してしまいました。こうして、ね、このラマで嘆き叫ぶ声がたくさん起こりました。ベツレヘム地方において、本当に多くのお母さんたちが泣き悲しむこと、このことにヘロデ王は用いられたんですけども、結局この行動を起こしてしまったことゆえに、もうヘロデに対するもう鉄面皮、ね、この首筋の硬さ、これを改めなかったゆえに、結局ヘロデ自身に災いが起こるんです。皆さん、もう首筋硬くして、ね、せっかく御言葉の戒めを受けても、その自分の我が道行くを改めない、するならば、それは最後まで貫くならば滅びが確定してしまうんです。皆さん気をつけてください。本当にこのことを戒め受けて、私たちは本当に御言葉の戒めが来たならば、すぐに悔いて改めて方向転換するべきなんです。ヘロデはどうだったか、ね、もうこの悪いことに用いられたヘロデは19節、ね、ヘロデが死ぬと見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていた。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命をつけ狙っていた人たちは死にました。で、これイエス様が幼子だった時にヘロデはまたこの幼子の命をつけ狙っていた人たちは死にましたって書いてあるんですね。幼子、ここの幼子はパイドンと言います、ねですから、ね、インファンス、それは、ね、生まれたばかりの血のみ子、物言わぬ、人意味ですけども、パイドン、それは子供、ね、幼子、あるいは、ね英語のギリシャ語辞典見ると、ね、ハーフグローンチャイルド、ね、まあ、半分まで育った子供ですね。ですからまだイエス様が幼かった時期にヘロデは死んだんです。ですからもうものの数年ですね、ほんの、そんなにも時間を置かずにヘロデは死にました。悔い改めの期間、それを無駄遣いしてしまったんです。あくまで我が道を貫くをやめないと災いがバンって降りかかってしまう。気をつけるべきです。皆さん、ね、固くなな心、これはやめるべきです。戒めが与えられたらその道を、ね、もう自分の我が道、固 頑なな心、ね、首筋の、ね、硬さ、これは捨て去るべきです。そして悔い改めて方向転換、ね、リペンタンス、これは方向転換、ね、悔い改め方向転換を意味します。改めるべきなんです。そして、ね、この幼子の命をつけ狙っていた人たち、ね、ヘロデだけじゃなかったんですね。ヘロデ以外にもこの王が生まれてもらっては困ると思う人たちがいた。その彼ら全員死んだんです、ね、もうどういう死に方をしたのか、まあ、ヘロデは本当に非常にむごい死に方をした、ヨセフスという歴史家は記しております。でそれで、ね、ヘロデもう死ぬ時も、ね、本当に多くの人たちを、ね、巻き添えにして死のうとしたんですけど、でも結局そのヘロデの企みは、ね、それは頓挫したんですね。でそれで、こうしてヘロデは、ね、もう壮大に死にました、ね、壮大なことをしようとしたんですけど、しかしその壮大な企みは全てこれカエさんがそれやめさせて、そして結局彼自身だけがもう鉄面皮の悔い改めない心、それは、ね、成就しないで彼自身に滅びが確定してしまったんです。それで、21節、そこで彼らは立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行ってとどまることを恐れた。そして夢で戒めを受けたのでガリラヤ地方に立ち退いた、彼ら、ね、ヘロデはが死んだということを、そしてユダヤに戻りなさいと言われたこと、全部夢で、ね、ヨセフに告げ知らされました。博士たちも、ね、夢で知らされましたね。ですから本当に幼子イエス様、赤ちゃんイエス様、これが、ね、殺そうとする企みがあり、そしてそれを守ろうとする、ね、神様の意図があり、そしてその神様の意図は夢で、ね、神様の言葉に従順する人たちによって赤ちゃんイエス様は守られていきました。博士たちを通して守られ、またこのヨセフは本当にこの御言葉が与えられたら夜のうちに行動する、ね、14節でヨセフは夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退く、ね、皆さんもう、今日の夜のうちにこの横浜の地を離れて大阪に行きなさい、ね、皆さん従順服従できるでしょうか。ちょっとなかなか難しいですね。でもヨセフはそのすぐに立ちの御言葉に従順服従する志があったからこそ、この赤ちゃんであるイエス様を、ね、守る役割が与えられていたんです。イエス様、ね、赤ちゃんイエス様を守るというその志、それは主の御言葉に従順服従する人たちによって成就していきます。皆さんも、ね、イエス様今、ね、心の中にお入れしております。そのイエス様を守るのは皆さんの従順服従する志、これが皆さんのうちにいますイエス様を、ね、守る志です。もし皆さんが服従しない、そして自分の好き勝手なことをしたい、このヘロデのようなことをする、それはイエス様を守るものではなく突き刺すものです。皆さんイエス様を突き刺すものではなく従順服従する心を持ってイエス様を守って、もっとイエス様を、ね、育てて大きくしていく、そのことに用いられる皆さんでありますように。そして、23節、そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通してこの方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであった。母マリア、ね、夫のヨセフ、彼らはナザレという町に行ってそこで住みました。それもまた、ね、預言が成就するためなんですね。で、まあ、この方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためって書いたんですけども、でもですね、あの旧約聖書を見ると、ね、ナザレ人と呼ばれるということで検索してもヒットしないんですね。で、まあ、下の、クロスリファレンス見ても、ナザレ人と、と呼ばれる、 どうも旧約聖書にですねそのような予言はなさそうなんですけど、でも参考イザヤの11章1節と、ね、書いてあります。でイザヤの11章1節見ますとナザレというキーワードはないんですね。これ日本語でいくら調べても、あるいは英語でいくら調べてもナザレという言葉は出てきません。これヘブライ語で見ればわかるんですね。イザヤの11章の1節にはこう書いてあります。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ、ね、このエッサイの根株から新芽が生える、ね、この、ね、新芽、これはですねネツェールというヘブライ語です。ネツェール、ね、これがナザレと呼ばれる、ね、その元となった言葉です。エッサイの根株から、ね、ネツェールが生えて出てくる。この、ね、ネツェール、これは、なんか、ね、木の枝から春になると、ね、緑の枝が出てくる、そういう若枝ではなく木が、ね、一旦切り倒されるんです、ね、もう天性の前に、まあ、大木があってもう十字架を邪魔していて、ね、もうあの木なくならないかな、人々の目から十字架が隠れて、もうこの巨木が邪魔してるなと思ってたら、ね、天性の目の前のその木が、ね、その市役所によって切り倒されましたね。でそれで今もう十字架が遠くからも見えるようになって、本当に主がですね、その邪魔する大木を、ね、十字架を邪魔する大木を切ってくださった、ね、まあ、その喜びが最近あったんですけども、でネツエル、それは木が切り倒されて、ね、切り株が残った、その切り株からポンって出た、ね、芽、それがネツエルです。このイザヤ書の11章の直前の10章の33、34節にこう書いてあります。見よ、万軍の主、主が恐ろしい勢いで枝を切り払う。竹の高いものは切り落とされ、そびえたものは低くされる。主は林の茂みを斧で切り落とし、レバノンは力強い肩によって倒される、ね、ですから巨木、もうそびえ立つ、そそり立つ地が、ね、もう鉄の剣のような首筋、もう額、聖堂のような額、それは切り倒されてしまうんです。高ぶりの木は切り倒されて、そしてその切り倒された根株から新芽が生えるということが、このイザヤの11章1節の、ね、エッサイの根株から新芽が生える。エッサイ、ダビデの、ね、お父さんです。ダビデのお父さん、ね、ダビデから王族が生まれる。しかし、ね、ソロモン以降、もう本当に 王たち、もう歴代の王たちは悪いことをしてきて、でそれでどんどん高慢になって、で結局切り倒されてしまったんですね。でそのしかし、もうダビデから、ね、王族が生まれ、そして王族がバビロン捕囚の時に切り倒されて、その切り倒されたネツェール、ネカブから新芽が生えて、そして、ね、イエス・キリストがお生まれになった。もうまさに、ね、大木が切り倒されて、だから彼はネツェールの人、ね、新芽の人、そういうふうに呼ばれる、ね、だから彼ナザレ人と呼ばれる、ね、新約では、書かれてあります。本当に皆さんも、ね、大木であるならば、もう心の底が決して悔い改めない巨木のような心であるならば、主がやがて切り倒してしまうんです。本当にこのヘロデのところを見ても、またこのイザヤ書11章を見ても、もうそびえ立つ、そそり立つ地が、ね、我が道を行く、ね、もう何か言われたらカンって跳ね返すような、何か戒めを受けたら、御言葉を受けたら、私悪くない、なんでそんなこと言われなければならないんだ、いやそういうことを言ってる人はもっともっと、ね、切り倒しの斧が振り上げられていってしまう。自ら、皆さん自ら悔い改めること、これこそがそんな切り倒されるということを回避する道です。皆さんぜひ、ね、救われてください。悔い改め、それこそが、ね、救われるべき道筋です。皆さん一人一人、ね、このクリスマスメッセージの、ね、この後のヘロデのところ、そこから戒めを受けて、そして本当にナザレ、イエス様はナザレ人と呼ばれるネッツェールの人です。このそそり立つ大木は 切り落とされて、ね、もうこの天聖の目の前の十字架を阻んでいた木が切り倒されて、遠くから十字架が見えるようになったように、本当に皆さん一人一人、ね、別に私たち、ね、どうかあの巨木が倒されますように、そんな具体的な祈りはしてないけれども、でも主がですね、市役所の人を動かして、そういうことをなしたんでしょうね。どうか皆さん一人一人が本当にそそり立つ高ぶりの心は捨て去って、マリアのように、乙女マリアのように、ね、お言葉が来たならば、すぐにあなたのお言葉通り、この身になりますように、そして、このマリアが、もう世のどの女性たちよりも幸いの女性と呼ばれるようになったように、皆さんも本当に幸いなもの、御言葉に聞き従う幸せなものとなって、そして、ますます栄えていく、主にあって御言葉にあって霊的に栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたを褒めたたえます。本当に私たちはあなたを御言葉に聞き従うということ、これが何よりもの幸いの近道です。あくまで聞き従わなかったヘロデ、またその宮殿の人たちはやがては切り倒されてしまいました。本当に恐ろしいことです。御言葉に服従しない堅苦な心はなんと幸い、災いであり、そして御言葉に聞き従う心はなんと幸いでしょうか。本当に聞き従う心、これをもってあなたに仕えて、あなたにお羊の脂肪に勝る生贄、すなわち聞く耳、また従う心、従順な心、これをもっていつでもあなたにこの生贄を捧げていくものでありますように、どうか我らのこの信仰の歩みを守り祝福し導いてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。イエス天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。従順は生贄に勝ります。主を聞いた言葉に信仰を合わせて、そして従順して、主を生贄にも勝る主の皆を褒めたたえる栄光を捧げることができますように、私たちを助けてください。仰せられたその言葉に信仰を合わせる人と、仰せられた言葉を置き去りにして身勝手な道に歩む人、仰せられたその御言葉に背を向けて、そして歩んでしまう人、私たちはそれぞれです。でも主よ、本当にこの御言葉に預かっている一人一人に、あなたがその耳を祝福し、その志を祝福してくださり、仰せられたその言葉に信仰を合わせて、そして主の御名を従順し、主の御名を褒めたたえる一人一人でありられますように、主をあなたが祝福してください。今日あなたが私たちにこの御言葉、それを聞いてしっかりと主の御名を褒めたたえる栄光から栄光へと歩むことができますように、主が聞いた言葉に混ぜる信仰を与えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。